皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は新しいリーダーシップです。どうもですね、やっぱり来年ぐらいから大きく世の中動きが流れが変わってくるような感じがするんですね。今年いろんな意味でこの、金融危機にしろ政治にしろですね、一つこの見えましたよね。その抱えている問題のこの激しさというものがよく見えたと思うんですね。日本の財政についてもですね、その官房長官が、普通に予算編成できるのは今年が来年の予算が限度だと、すなわち今年の予算編成が限度だと言ってですね、そうなんでしょうね。もう国債の増発も金利上がってくると難しいし、借り換えに応じてくれてるかどうかですよね。はっきり言ってそうなってくると、これはもう歳出削減なんて言ったって、もともと大きな政府を目指している民主党ですから、それはなかなか難しいでしょう。で、増税の話なんかですね、通るわけがないですよね。通るわけないって、その消費税の増税ですね。消費税の増税なんか通るわけがなくてですね。で、これ自民党の若い連中と民主党の若い連中くっつけてやろうったって、そんなつけ焼き場みたいなことやったって、木に竹を継ぐようなことやったって、これがね、国民の支持を受けてっていうことはちょっとありえないでしょう。で、なんかね、強権を持ってここを克服したいという、なんかね、最後のなんかあがきみたいなことを、考える人たちもいるんでしょうけども、さあ、そんななんか腹の据わった人たちはあんまりいないんじゃないのかな。なんか私はそんな感じがするんですね。で、やっぱりこの時代ってこう変わるんですよね。その日本って1970年代ぐらいまでっていうのが一番なんかこの政治も経済もある意味で活発に回ってたんですね。この右翼と左翼が両方いてですね、両方こうなんか元気に活動してるという時がですね、その一番元気いいんですよ。源氏と平家があるとかですね、与党と野党があるとか、それがこう拮抗してる時ってのはですね、非常にこの、ある意味で活力があるんですね。ところがですね、一方に偏っちゃうとですね、これなんかやっぱりそこから滅びが始まってくることがあるんですね。で、誰に聞いてもこの日本の政治でまともに回ったのは、大平さんぐらいまでだと言いますから、中曽根の頃からですね、おかしくなってきたと。それはいろんな人から聞くんですよね。で、そうするとやっぱり80年代に入りますと、すっかりこう変わっていくんですね。もうソビエトの凋落がはっきり見えてくる頃ですから、しかも日本で経済ブームが始まって、やがてバブルになっていく。もう全ては金だっていう時代になるわけですね。だからこの80年代ぐらいから、やっぱりそれは企業でも、それから政治でも、とにかく金を動かすやつが一番権力を握る。金こそリーダーシップだというのがはっきりとこう見えてきましたね。田中角栄も確かにあの人はその金を動かしましたけど、金以上のこの情熱だとか行動力だとか政治力っていうものがあったと思いますね。しかしこの80年代以降の金っていうのは本当に意地汚い金儲けですよね。リクルート事件も何でもそうですけど、意地汚い金儲けっていうのをどんどんやるやつが出てきて、役人のノーパンしゃぶしゃぶもそうですわね。で、竹下登がですね、どっからか金を集めてきて、中曽根から総理の座を買ったというような話も出てくるのもこの頃ですね。住友銀行の磯田っていう頭取がいてですね、住友歴史を書き換えるようなですね、スキャンダルをたくさんやったというのもこの頃ですね。だから80年代から、そのバブルの崩壊で、いよいよそういう人たちが追い詰められる95年ぐらいまでのこの15年間というのはですね、やっぱ金こそリーダーシップだったんじゃないでしょうかね。どんな方法でもいいから金を集めて、で、その金の力で動かす。金こそ革命だという時代ですね。なんか今、政治の世界でも一人ぐらいなんかちょっとその亡霊みたいな人がこう生き残ってるようですけどもね。そういうその金の時代がその15年ぐらい続いたんでしょうね。でも95年ぐらいになりますとですね、もう金の威力はなくなるわけですね。逆に言うとその金にまつわるスキャンダルが大変出てくるし、それからもう金が集まらなくなってくるわけですよ。本当にこの借金の山ができるわけですね。で、95年ぐらいから今度出てくるのが全く新しいタイプのリーダーだったと思いますね。それがいわゆるその、なんとでしょうかね、自民党の言葉で言えば構造改革。 民主党の言葉で言えば仕分け、で企業で言えば原価低減、とにかく切ること壊すこと、切ること壊すことをまあ上手にできるリーダーがですね台頭してきたってのは95年ぐらいからで、それがだいたい今年ぐらいまでなんじゃないでしょうか。今年ぐらいまで15年間っていうのがまさに壊すことを得意とするリーダーの時代だったんじゃないかなと思うんですね。まあそのバブルの経済の時代にこの水ぶくれしたものを、まあそれは水を抜く、それから世界の中での日本の役割が急速に変わってきましたから、まあその古くて時代に合わなくなったものをですね壊していく、あるいは少子高齢化でうまくいかなくなってきたものを壊していく、地方もですねもうだんだん衰退してきますから、まあそれも壊していく、とにかくその構造改革、仕分け、原価低減、やることみんな同じなんですよね。ぶっ壊すことなんですね。でぶっ壊すためのリーダーシップというのは、ね、昔であればこう武人が出てきてですね刀振りますんでしょうけども、今そうじゃなくて理屈と権力であるんですね。とにかくこの理屈をこねて、で権力を使って一刀両断にするという、こういうやり方ですよね。だから自民党だったら小泉で、民主党だったら蓮舫、それから企業で言えばですね、まあいくらでもいますよね、みんなね、原価低減を一生懸命こうこれが正しいんだってやってた連中がね、全部これは理屈こねるわけね。理屈も結局はなんか自分は安泰で、そのね相手を、倒しちゃおうというような、非常になんかさもしい根性なのが多いんですよね。まあみんながみんなとは言いませんけどもね、結局そういうのがどんどん多くなってるから、ただ単にこのダイエットしたっていう風な状況ではなくて、なんかその組織の屋台骨がですねひっくり返るぐらいですね弱くなっちゃったところが非常に多かったわけですよね。同じ理屈こねて権力で行動すればいいんだから、理屈もですね言ってみればね全員の声を引くわけでもなくて、理屈いう人間同士はこう話をして物事を決めていきますから、まあそれが政治だ、それが経営だっていう風になっちゃったわけで、非常に大きな誤解があるわけですよね。日本はとにかくその言葉でいろいろ言うっていうことはそもそも馴染まない国民でございますから、声なき声の中に日本の真実あるわけですから、まあ、そういうのを汲み取るのが政治の力ですよね。それから選挙なんかも随分変わりましたよね。やっぱりなんかよく喋るようになりましたよね。まあ選挙制度が変わったってこともあるんですが、とにかく喋りまくってですね、ああでもないこうでもないと、まあ中央の議員も地方の議員もですね駅の前に立ってまあよく喋りましたよね。で、じゃあ当選して仕事できるかっていうところがさっぱりでしょ。まあ、とにかく喋るだけ喋ってですね。で、なんか非常にこの寂しいような、ね、冷たい雰囲気の人たちが結構当選してきましたよね。なんつうのかな、やっぱり壊すこと、切ることですから、それはやっぱり人情なんかない方がいい。人格も歪んでた方がですね、仕事がやりやすいと。まあ、いかにもなんかそういう人たちが随分出てきたんじゃないんでしょうかね。しかしこれ壊すもの全部壊しちゃいましたね。でこれから先はですね、いやそれは金融危機、財政危機でみんな流れて壊れていっちゃいますよ。あるところまでですね、その家もぶっ壊して柱も抜いていくとですね、最後は自重でみんなぶっ壊れちゃうでしょう。だからこれから先はですね、もう財政でも経営でもですね、壊すことしかできなかったところはあとは自重で、あとね嵐が吹いてこれで壊れちゃいますよ。だからもう政治や経営者が壊す必要ないんじゃないの？ねえ、だからこっから先はもう逃げるやつは逃げるし、壊れるものは壊れると。ですから15年で役割は終わったんじゃないんでしょうかね。と、これから先、まあ来年ぐらいからの15年っていうのは、全く新しいタイプのリーダーの時代じゃないですか？今度は再生ですよね。作り直す方のリーダーですよ。作り直すのはね、非常に難しいことなんですね。家でもそうですね、解体屋が来ると家も3日ぐらいあればみんな綺麗にぶっ壊しちゃいますよね。しかし作る方は3日じゃできないですよね。やっぱり何ヶ月か、今早いですけどね、まあ3ヶ月ぐらいはどんなに早くても普通はかかるんじゃないんでしょうか。どんな家作るんだってね、やっぱりその3日と3ヶ月の差って非常に大きくて、だからその壊す方はですね、まあなんかガチャガチャやればぶっ壊れちゃうね。仕分けでも構造回復でもなんかぶっ壊れちゃうんだけども、作り直すっていうことはですね相当大変で、しかもこれ今世界同時じゃないですか。日本だけじゃなくて新興国も先進国もみんな同時に、しかも経済も政治を結びついちゃってますから、経済壊れや政治は壊れますよね。 そうなってくるとこれやっぱりその立て直すってことはものすごいリーダーでないと難しいですよね。私はやっぱりそのこの17、8年ぐらい中小零細企業の人たちと付き合っててつくづく思うのは、彼らの中に素晴らしいリーダーたくさんいるんですよね。その玉石混交という言葉がよく使われますけども、その本当にすごいやっぱり経営者がたくさんいるのがやっぱり中小零細企業ですね。そういうところってもう大企業とあまり付き合ってないですよね。大企業はとにかく破壊のエネルギーで動いてきたのはこの15年ですから、一緒にいるとですね、巻き添え食うわけですよね。だからその政治家だとか大企業、あの大政党の政治家だとか、あるいはなんかその大企業、あるいは役人たちとはですね、ちょっと関わりのないところでみんな今生きていますね。なんかそういう人たちとなんか本当に縁を結ぶことがこの15年ぐらい多かったと思うんですね。自分自身振り返ってみても非常にまともですよね。その要するに大企業っていうのは言ってみればでかい船みたいなもんだから、多少揺れても潰れないというみんななんか、変な安心感を持ってるんですね。しかし中小零細企業って油断するとすぐ船がひっくり返るわけですよ。だからですね、ものすごく丁寧にですね、物事を見るし行動するんですね。でこの世界も初めから諦めちゃった人たちっていて、もうなんかね、無責任に、何も考えずにやってる人たちも結構いたんだけど、大体そういう人たちってもう淘汰されちゃいましたよね。この10年15年の間にね、大企業がその整理をし役所が整理をする間にいなくなっちゃいましたよ。だから今元気のいい中小零細企業ってのはやっぱりきちんと中身のある経営してるところですね。それってそのやっぱり再生の力、和解の力ってものすごく大きいんですよね。不景気っていうのを考えてみるとですね、いろんなものがバラバラになっていくプロセスですよ。金もね、離れていき、人も離れていき、技術も離れていき、みんなこの離れていってしまうのがですね、この不景気というプロセスですね。で、好景気というのは、それがこう一つに集まってくるわけでしょう。だから、その、経営というものもですね、特に大企業みたいにですね、この金や権力を使わずに、巨大な金や権力を使わずにですね、みんな人や、ね、物や技術や知恵を集めていこうと思えば、それはもうね、人徳しかないんですよ。人徳で集める以外に集まらないんですね。だからやっぱりこの最後、そのリーダーシップの根幹にあるのは人徳ですよね。二宮尊徳が一円融合という言葉を使いますよね。一つの丸く全部が融合する。そうやってそういう経営をしていかないとですね、まあそれはおちおち夜も寝てらんなくなるんですよ。忙しいしね、トラブルばっかでね。だからこうどっかに芝居を寄せるようなことをやるとですね、本当にその自分自身が偉い苦労をするのがね、中小零細企業の経営ってもんですよ。誰か人任せにやってね、誰かが何か稼いでくれて気がついたらその、月末に給料が入ってると、そういう世界じゃないですからね。やっぱり人間の本質的な本源的な力っていうのはものすごく強くなりますよね。あえて自分で経営やってると。だからそういう人たちでしょ、今度本当に世の中を変える力を持ってるというのは。でやっぱり時代の流れですね、大きいと大きいがゆえにやっぱ問題が大きくて、これは続かないんでしょうね。大企業ってやっぱりこの日本でも30年ぐらいずっと衰退でしょう。80年代は一見ですね、好景気でその、まね、その儲かったように見えるけども、中はどんどん衰退していきましたよね。あれなんていうのかな、金まみれになっちゃってですね、社内政治が忙しくなっちゃって、権力闘争が忙しくなっちゃって、なんか本来果たすべき企業のまあ働きをだんだん果たせなくなっていったんじゃないでしょうか。80年代ぐらいから70年代ぐらいまでですよね。本当になんかその大企業でもですね、ものすごくやっぱりこの活発に時代の変化をくぐり抜けて行ったのは80年代の特に後半ぐらいからですね、どんどんなんかその金まみれで硬直化して、変化に対してこうなんか鈍感になっていて、で現状維持に明け暮れるという姿がですね、明確になってきたんじゃないですかね。ですから日本って役所もそうだけど、30年間ぐらいずっと衰退してきたんじゃないんでしょうか。だからここに来てですね、もう最後の引き締めをやって、この15年ぐらいがその引き締めの時代で、理屈と権力でなんかいろいろやってみたんだけど、まあそれも限界ですわね。切りすぎちゃってね、攻めるってことはできなくなっちゃった。仕事できる人がみんないなくなっちゃったと。まあそういうことがあちこちでこう見えてますよね。 とこれちょっと立ち直らないですよね。これね、30年かけて衰退したもんだもんね。30年かけて衰退したものをですね、今すぐ急に立て直すっていうことは、これは難しいんじゃないですか。役所にしろ大企業にしろ、やっぱり次はですね、もう少し顔の見えるところから作り直すしかないですよね。やっぱ顔の見えるところでないと、そのみんな気持ちが動かないですよね。なんかどこにいるんだか分かんない人からメールでなんか指示受けたってですね、それはやっぱ気持ちが動かないもんね。気持ちが動かなかったら再生なんてできないですよ。やっぱり今度は顔の見えるところから、人間の力がですね十分に発揮できるところからしか再生はしないんじゃないかな。だから大きいところに依存してるところってやっぱ大変だと思うんですね。大変だからなんとか救わなきゃいけないということで、この15年ね、まあ役人たちもですね、大企業の連中も、それからまあ若いその政治家も頑張ってたんだろうけど、それはやっぱり立ち直らないよね。壊すばっかだもんね。いくつこねて合わせ構成いったってみんな離れていくばっかですからね。やっぱりその現実の重荷にそろそろ耐えかねてきてんじゃないんでしょうかね。だからやっぱり小さいところ、地域からこれは復興していくんでしょ。だから一旦その電気や携帯はなんだけども、あっちにそのろうそくの光が見える。こっちにろうそくの光が見える。で、そのろうそくの光がある時に松明になって、それからもうすごく大きな光になっていくと。なんかそんな風にして、これは、なんか蘇っていくんじゃないんでしょうかね。一旦電気が消えて、あとはなんか自力でなんか電気をつけ直していく。そういう姿なんじゃないかなという感じがするんですね。どう考えてもですね、これだけその世界が一度に極まってきちゃって、しかも政治と経済が結びついちゃってるとですね、これを一度に立て直すっていうことはほとんど不可能ですね。日本だけじゃないもん、世界中ですもんね。やっぱりそこでですね、やっぱり新しいそのリーダーたちが、あちらこちらからこう出てくるんでしょうね。今までもそうですけども、巨大な変化が起きるその瞬間っていうのは結構静かなんですよね。阿鼻叫喚っていうのはですね、崩壊する前が阿鼻叫喚なんですよ。崩壊の瞬間ってみんな黙っちゃうんですよね。例えば90年代の日本の金融危機でもそうですが、大変だった話が本格化するのは93年ぐらいからですよね。あの頃から徐々に始まって95年、96年の7年あたりぐらいまでですね、俺は大騒ぎするんですよ。しかしもうある程度議論すると議論疲れになっちゃうんですね。どんなに議論してもその、こっから先も答えがないというところまで行くんですね。それからですよね。ですから、阿鼻叫喚というのは、だからそこまでなんですよ。で、それから、本当なんかこう崩れていくんです。崩れていくときってみんなこう黙ってんですよね。もうなんか、語り尽くしちゃったっていう感じにこう大体なってんですね。だからこの金融危機のこともね、あるいはそのアメリカの衰退のこと、ドルのことも大体みんなこの語り尽くしちゃったって感じなんじゃないのかな。だからまあ今年もそうですが、来年再来年ぐらいっていうのは、その一つはだからそうやってすでに語り尽くされちゃった部分がやっぱりその通り結末を迎えるということですね。で、これ本当にみんなが想像もしてなかったことが起きるとですね、やっぱりみんな立ち上がって動くんですよ。これはいかんと、大変なことが起きたと。突然の災害なんかもそうですね。これはいかん、大変なことが起きる、大変なことが起きたって立ち上がるから、まだそれなんとかなるんですよ。しかしね、こう想定した通りに、想定した範囲の中でですね、こうひっくり返ってるか潰れていくとかお手上げになるとですね、もうみんな諦めしかないんだね。無言でですね、去っていくことしかできないんですよね。だからそれ根本的に中から終わっていくんですね。90年代の様子、あるいはその以降の世界を見ていても、それははっきりとこうわかると思うんですね。語り尽くされたものがその通りおかしくなったら、決着は早いですよね。なんかそういう風な感じじゃないのかな。だからこれから15年ぐらい、少なくとも15年ぐらいというのは、再生型の、まさに横型ですよね。縦の権力が消えちゃうわけだから、横型のリーダーシップで、人徳ですよね、最後。人徳を持ってこの人をこのリードするっていうことができる人でないと、それはどんなとこであってもね、企業でも地域でも国でもですね、やっぱその運営をするってことはできない。で、本当にこの、まあ、いいものを作ろうとすれば、二宮尊徳の言うような一円融合と、一つの円に全部融合するような、まあそうやってですね、みんなの活躍の場所をですね、整えていく。まあそういうふうにこの人々をリードする以外に方法がないということだと思うんですね。 太平記ですね、面白いですよね。最近もまた改めてよく読んでんですが、その長い物語のようであって、一つ一つの物語にたくさんのですね、ヒントが詰まってますね。ウィキリークスもそうだね。ウィキリークスをだから太平記読んでると、これからどんな時代になってどんな風に生きていけばいいかっていうことがなんかわかりますよね。まあ本当にそうやって新しいリーダーがですね、来年以降あちこちに出てくるんじゃないんですか？誰か一人が出てきて物事良くなるってこと全くないですからね。いろんなリーダーがあちこちに出てきながら変わっていくんで、そういうリーダーが出てこないところはいつまでも電気が消えたままだという、まあそういう姿なんじゃないかなと思いますけどね。なんかものすごく大きな時代の波が押し寄せてきたという感じがしております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、新しいリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。